もしもし、
はい、
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
年齢は60歳です。
60歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
75です。
75。
あ、違いました、5歳上です。
65歳。
そうです。
で、今お二人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
あの、実家の方の母親が私と私の子供名義の預金を作っていて、
はい、
それを名前だけで承諾してほしいっていうようなことなんですよね。あんたのものではないよっていう意味の、その
子供名義とあなたの名義でもって銀行に預金の口座はあると。で、実際お金がそこにあるわけですね。
そうですね。
だけどそれを
名義を借りただけっていう、
借りただけだからあなたのお金でないねっていうことを、
それを言ってきていて、
はい、
どういうふうに思ったらいいかなと思っているんですけど。
どのぐらいのお金ですか？
100何万ですね。
100万ぐらいのもの、
うん、そうですね。
で、うん、今日の相談っていうのは、要するにあなた名義の預金が、
はい、
あなたの実家の母が作ったと、
はい、
だけどこれがあなたのお金でないということを、
はい、
承知してくれるっていうことですね。
はい、それでその調停っていう形で出されていて。
調停、
うん、で意味がよくわからない。なんか年利 3% で払い込むまでの時間っていうか期間っていうか、それがあるので、そのなんか、
はい、要するに今日の相談というのは、
はい、
お母さんが、
はい、
あなた名義の預金を作ってあると。だけどこれはもちろんあなたのものでないということをあなたは承知しろと。で、あなたは何かにサインをしろって言われてるんではないんですね。
あ、そういうのはきっとそういうの出てくると思うんですけど、それで済むことならそんでいいわっていう風の解釈でいいのかなと思って。あ、
それは私のお金のないの承知しましたでいいかどうかということですね。
そうです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
あ、お願いします。
さっきね、
はい、
調停っていう言葉が出てきたんですが、
はい、
どういうことなんですか？
なんか申し立てっていうか、そういうので、そういう預金があるから。
いや、調停って誰が誰に対して調停を申し立てをしたの？
実家の母親が私に。
実家の母親ってのはあなたのお母さんですか？
実の母ではないですけど。
え、実の母ではないっていうのはお父さんは？
10年ぐらい前に亡くなってます。
で、そのお母さんっていうのは後添えっていうか、あの、ご妻さんかなんか？
そうです。
ああ、はあ、はあ、じゃあ義理のお母さんだな、あの、
ね、
うん。それでそのお母さんとあなたは養子縁組かなんかをしてるの？
してないんです。
あ、別にしてるわけじゃないのね。
そうです。
で、そのお母さんが調停を申し立てたの？
うん、あ、そうなんです。だから
誰に対して？
私。
何の調停？
だからその預金を、
はい、
あなたのものではないよっていうことなんですけど、私もよく分かってないんですけど、
はい、
自分のところにその申し立てが届いた翌日から向こうに払い込まれるまでの日数分を年利 3% で払いなさいっていうんですよね。よく分かんないんですよ。
まずね、
はい、
届いたっていうのは調停の期日の呼び出し状みたいのが裁判所から届いたと、そういうことですか？
まあ、そういうことです。
で、そうするとそこにどういう申し立てをされたかっていうのは一緒に入ってましたでしょ？
だからその申し立てっていうのが、
はい、
預金がきちんと完了するまでの期間、年 3% の割合による、
はい、
お金を払いなさいっていう風なんですよね。
はい、でね、それがね、
はい、
朝廷の申し立ての趣旨のところの2項目だと思うんです。1項目があるんですよ。
これ1って書いてあります。
え、
申し立ての趣旨って書いてあるんですけど、
はい、
それが今の話です。
だって例えばちょっと今の話と違うんだけども、
はい、
普通の訴訟と同じでね、まず被告は原告人に対して金いくらを支払え、あるいはこれこれは原告のものであることを被告は確認しろ、うん、っていうのがあった上で支払いがあるんだけど、それに付帯して支払い済みまで何パーセント払えっていうのは次に来るんで、のっけから何パーセント払えっていうのは大元がなくて何パーセントっていうものは出てくる。
預金に対してってことじゃない？
あのさっきからね、はい、預金のお話がメインだったけども、
はい、
で釈明の要するに預金をお母さんが、まあ、作っちゃったんだろうね。でそれをあなたの方で持っちゃってるんですか？
いや、何にもないんです。
は、
向こうが作って向こうが持ってるっていうだけのことなんですよ。
じゃああなたがこれ私名義だから、あるいは私の子供名義だから、
うん、
私の預金だ、あの子供の預金だってなんかおっしゃってて、それで争いになってるわけでもなんでもないわけ？
そうです、そんなことは言ってません。だからどうしてこういうふうにわざわざするかっていうのは意味がよくわからないけど、
あのひょっとしたらですけど、これ私推測で言いますけども、
はい、
あなたを仮に B としましょうね、
はい、
それでお母さんを A としましょうね、
はい、
それで子供さんを C としましょうね、
はい、
別紙記載の B 名義のこれこれの預金、
はい、
別紙記載の C 名義のこれこれの預金が A の預金であることを確認するっていうのがまずあって、
はい、
で次にそのアホな話やなと思うけど支払い済みまで何パーセント払えっていうのは次にある、そういうことになってません？
一応文面としては今の言った通りの文面が1で、同じように子供の名前も書かれてあって、これこれに対して 3%。
そんなむちゃくちゃな、だってお母さんが勝手にあなたと子供さんの名前を使って預金作っといて、自分で通帳なんかも持っとって、
そうです、
うん、それで払い出しができるまで 3% を払いってあなたに要求してきたって、そういう話？
あ、そういうことだと私は理解していいよかなとは思っているんですけど、よくわかんないんですよ。だから昔は、
うんうん、
その結構私の名義で作ったりしてそういうことができた、うん、だけど今は結構そういうのは厳しくなったから、
うん、基本応じませんよそんなの。
だからこういうことになってるのかなと思って、
うん、だからね、これも推測ですけども、
はい、
お母さんがあなた名義、それから子供さん名義のを作ったのはいいんだけども、いざ払い出そうとしたら釈明だもんで、作った金融機関の方で本人確認の問題が当然ありますから、
はい、
お母さんあんたの預金じゃないでしょうと、払い出しはできまへんと、うん、いうことで断られてしまった
ってことですよね。
それをさ、義理のお母さんとあなたはこの預金の話のことがあるまで全く喧嘩状態っていうか行き来が全くない状態だったんですか？
そうですね、とにかく父親が、まあ、亡くなってから、
はあはあ、
うまくいかなかったですね私が。
で、あなた的には今のお話の延長で聞くけども、
はい、
向こうが勝手に作った預金で名前を勝手に使っただけなんだから、
はい、
向こうの預金なんだから、
うん、
向こうで払い出しゃいいじゃないかっていう気持ちがまずあるわけね。
あ、そうですそうです。
まあそしたらこれなんて釈明だから一緒に金融機関行ってね説明してやればそれで済む話ですよ、この人が勝手に作ったんだと。ただまあ金融機関側としてはな、釈明行動なんてねとんでもない話ですねって話になるんだけども、名前を使われたあなたが一緒に行ってその場で払い出して手続きしてやって、
はい、
あんたが勝手に使ってとんでもない話だわねっつって金突き返してやればそれで済む話じゃないの？
あ、そうなんですね。でもまあ本人が多分行きたくないかな、だからこういうことになるのかな。でもそうすればいいですよね、簡単だからすぐに終わる、
うん、ただ私はほら朝廷の申し立て書なのも見てないで無責任に喋ってるから、推測で言ってるから定かではないので、で朝廷って別にね、はい、訴訟とは違って、
はい、
話し合いの手続きなんですね、
はい、
単純にね、
はい、
だから怖がるところじゃないので、
ええ、
出て行って調停委員が2人いますので、
はい、
これこういう事情なんですよと、私もそもそも知らないんですよと、なんで私がこんなことを払わなきゃいけないんですかと。
あ、それさて言えばいいんですか、
ね、いや、いいんですよ、んなもん。とんでもない話なんですよ、こんなの。勝手に自分のこっちの名前使って預金作っといて、うん、私も全然預かり知らんことなんですと。
あ、そうなん、それは本当なんです。
そう。それで、調停だなんだで裁判所を呼び出されて、
はいはい、
こんなことをやられて、こんなふざけた話ないんですよと。冗談じゃないんですよって言えば調停員、え？つって、向こうのお母さんに、あんた一体これは何なんですかと。調停委員の方でちゃんと整理してくれますよ。推測でこうやって物を言ってるよりも、ね、だから裁判じゃないから、
はい、
呼び出し状に書いてあるね、
はい、
期日に行って、
はい、
ことを分けてね、
うん、
実情はお話になれば、
うん、
調停委員はちゃんと理解しますから、なんてことはないです。
なんてことはないんですか。
なんてことはないです。
なんか恐ろしい。
いやいや、場所は裁判所っていう場所にあるけども、
はい、
調停っていうのは訴訟とかね、
はい、
そういうものでは全くないです。普通の話し合いのお手伝いをするっていう手続きは調停なんですよ。だからあなたが事情を説明なされば、調停員はなんてバカなことをしたのあなたっつってね、お母さんの方にちゃんと言ってくれますから、説明に行った方がいいですって。でないとね、調停ってあくまで話し合いの斡旋だから、
はい、
出ていかないと、
はい、
調停不調でおしまいになるんですね、
はい、
そうするとそういうわけのわからんお母さんだと、
はい、
次にやりそうなことは、
はい、
訴えを起こすんですよ。預金名義が B 名義だけれども、被告 B は別紙目録記載の預金が原告 A の預金であることを確認するみたいな訴状が届いちゃうことになるから、やりかねないから。
そんなもありなんですかね。
いやいや、ありっていうか、金融機関は名義人本人じゃない方が私の預金ですなんて言って払い出しに来たって相手にしませんからね。判決もらってきてくれっていう話になるんですよ。だからこの調停みたいなことやったんだと思うので、まだ調停だからあなたが言ってことを分けて話せば、お母さんの方にあんた何やってんの一体つって言ってくれますから。それを出ていかないでほっぱらかしておくと、このお母さんは今度は訴状ね、なるものを書いて訴えを起こしてくるから、そうすると非常に面倒くさいから、今の段階で調停に出て行って、調停員は普通のね、まあ弁護士が関与することも、ああでも簡易裁判所でしょ。
そうです。
うん、だったらあのおそらく弁護士委員だから話聞けば物事わかるから、お母さんの方にあんた何やってんの一体つって言ってくれますからね。
なるほど、
行って話しなさいな、うん、ありのままに。
はい、
いいですか。
すごくなんていうか、
うん、
腹立たしいっていうか、
うん、だから腹立たしいんですってことも言うのよ。なんでこんなバカなことをされるのか、この忙しい身でなんで裁判所に私が呼び出されなきゃいけないんですか、冗談じゃないんですよって、それも言って。
なんかすごく揺さぶられてる感が自分にあって、私こうなかなかうまく言えないたちだもんだから、
うん、
あれですけど、はい、わかりました。
うん、でお母さんの同席の場で言わなくても、調停っていうのは代わり交代に話聞いてくれますから、
はい、
向こうの面見ながら話する必要ないですから。
本当は見たいんですけどね。
いや、見たいって言ったら相手も呼んでくださいって言えば同席させてくれるかもしれない。
あのずっと会ってなくて、
はい、
どうなってるかなっていう、
はい、
でもこういうことだから元気かなっていうのは思うんですけど。
え、元気かなって心配な
の。こういうことを言ってくるぐらいだから
元気なんでしょうに。
元気かなって思うんですけど、ずっと会ってないので、
うん、
どんなんかなっていう。
うん、会ってくればいいじゃん、顔も見たいんですっつって調停に。
わかりました
ね。
はい、
いいですか。
はい、
じゃあ私限りでこれでお話おしまいでいいかな。
はい、
はい、
わかりました。
頑張ってね。
はい、
緊張しないで。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
どうも。